はい、音楽番組レディオ39です。音楽番組レディオ39は私管理人の佐藤さんが毎回異なるゲストとなるテーマでお送りしております。音楽雑談系番組です。よろしければ最後までお付き合いください。はい、今回のゲストは田中さんです。
あ、こんばんは、田中です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回のテーマはオードリーのオールナイトニッポン。in 東京ドームですかね。
はい。
SNS を中心にいろんなところからすごかったとか良かったって聞こえてくるんだけど、はい、なんか田中さん行ったんだよね。
あ、僕もそうですね。ちょっと今回行くことができまして、2月18日の東京ドーム行ってまいりました。
現地にね、すごいね。はい、なんか言葉にできない夜の話さんポッドキャスト番組、はい、そちらでもこのオードリーのオールナイトニッポンの東京ドームの話をちょっと扱ってたんですけど、
はいはい、
結構そのチケットの倍率といいますか獲得が結構難しかったみたいですね、うん、1時から4時までの抽選あってなんか、琴花さんは全部落ちたから結局ライブビューイングみたいな形で視聴しましたっていう、うん、まあ映画館とか多分いろんなところでやってたんだと思うんですけど、結構すごい人気だったんだね、そのチケットが当たるってこと自体もね。
そうですね、若林さんのブログ、ノート曰く19万人が応募したっていう言われておりまして。
19万、実際ドームって何人あれ入るんですか？
は、おそらく5万。
ああ、じゃあ結構倍率高いんですね、そういう意味じゃね。
倍率、そうですね、非常に高かったっていう、はい。
なるほど。まあ、ということで、なんかこう、その、琴花さん以外にも、ポッドキャスターの方で行った人とか、他の方からも聞こえてきて、なんか結構その配信者というか、ポッドキャスターの参加率が高いなというふうには思っていて、まあ当然、ポッドキャストやる人って、そもそもラジオがすごく好きな人たちが多いので、まあそれも、なんとなく理由はわかるんですけど、でね、田中さんも、当然、ラジオ好きとして有名ですから、
特にそうですね、オードリーのオールナイトは特に好きで。
うん、もともと好きだったんだっけ、オードリーのオールナイトって。
ですね、僕は、いや、聞き始めたのは社会人になってからで、始まってたのはもう学生の時から始まってはいたんですけど。うん、
あ、じゃあ、十何年くらいはやってるってことだ。
あ、そうですね、今回15周年で、東京ドームっていう感じで、2009年からスタートしてます。はい。
いや、でも、すごいね、なんかこう、まあ、当然、ラジオ番組の中で一番権威があるというか、有名なオールナイトニッポンではあるけれども、その一番組がさ、東京ドーム、あれほぼ何、満席っていうか満杯になるわけ
?5 万人。そうですね、もう、それこそグラウンドのアリーナの方も、スタンドも、うん、もうほぼ全て満席みたいな感じで。
グラウンドもアリーナもなんだ、すごいね。
はい。
すごいね、だからそういう、それだけリスナーが、俺ラジオって結構こう、テレビと比べて、聞いてる人も少ない印象はあったけど、それでもそれぐらい動員しちゃうっていうのはやっぱりすごいね。まあ単純にラジオ聞いてなくても、うん、オードリーファンとかっていうのもいるのかもしれないけど、う
んうん、そうですね、やはりこうラジオって聞くのって多分一人で聞くことが多いと思っていて、
うん、
なかなかその横のつながりってもできにくいのかなと思っているんですけど、その一人で聞いてたラジオのその一つのイベントが5万人の集客を集めるレベルというか、もうオンラインの配信だとかライブビューイングも含めたら、うん、全部で16万人の人が、
ね、
今回参加したっていうふうに言われていて、すごい規模だなっていうのは、
すごいね、規模もだし人気もあるんだね、はい、なんかそのラジオを聞いてる時はその5万人とか10何万人が聞いてるっていうこう印象というかさ、はい、感覚ないよね。
いや、ないですね。なので、うん、実際に、オードリーの若林さんとかも、5万人埋まるのか不安だみたいな話は、ラジオで常々されていたんですよ。
まあ、そうだよね。で、
はい。埋めるためのプロモーションみたいなのも、例えば YouTube やったりだとか、T シャツを、その宣伝用の T シャツを作って、
うん、
まあ、それを、こう、売って、リスナーに来てもらったりだとか、
うん、
そういったこともしつつ、まあ、PR もしていたんですけど、
うん、
結果蓋を開けてみたらもう何て言うんでしょう、 想定以上の人が集まったっていう、
ね、
はい。
チケット取れない人もいるわけだもんね。
そうですね。
ああ、なんか、うん、僕、その、なんだ、そういうイベントがありましたって、こう、後から知って、その前の、こう、いろんな告知とか、PR は全然 YouTube とかでも出てこなかったから、出てくる人は出てくるんだろうね。関連動画とかで。
そうですね。まあ、うん、あの、これまでその、まあ、今は例えば、踊りのネタ聞いてないけど、過去に聞いてた人が、まあ、その情報をちょっと耳に入れて、いや、今回の東京ドーム行ってみようかっていう人ももちろんいたでしょうし、
うん、
あとはまあ、今回その、主題歌を星野源さんが、あの、そのオードリーのオールナイトのイベントの主題歌を作ってくれたりとか。
ああ、イベントのためだけに、要は源さんがやったわけですね。は
い、あ、そうです。
お
なんか、そういった、こう、絡みとかもあったりとかして、うん、こう、まあ、いろんな人が、気づいた人がこう参加しようって思えるような仕組みにはなっていたのかなとは思います。はい、
あ、なるほど。そこにじゃああれか、うん、星野源さんのファンももしかしたら混ざってたかもしれない。
まあ、そうですね。あの、実はあの星野さんは前々からさん出れない方っぽかったんですけど、
うん、
ただあのその出れな、なんていうか出れないはずだった予定が急遽なくなって、
うん、
まあ、あの出れることになったみたいな感じで今回
そんなことあるんだ、はい
だからステージ上であの若様と一緒にこう、うん、ラップを、あ、若さんがラップして、うん、源さんが歌ってっていうのをこう2曲やったりだとか。はい、
あの若様っていうのは一応あれね、オードリーの若林さんのことね。
あ、はい、すいません、ちょっと出ちゃいました、うん、若様っていう言葉、う
ん、一応結構なんか専門用語がいろいろあるでしょ、そのオールナイトのリスナーだけに通じる。
そうですね、まあ、あの例えばですけれども、うん、リスナーのことをリトルトゥースって言ったりだとか。
うん、あのトゥースはあれでしょ、はい、春日さんのあの代表的なギャグのトゥースのことだよね。
あ、そうです。
うん。
まあ、あとはまあその細かい小ネタというか、
うん、
あの番組の中で出てきたワードは多分リスナーだったら覚えてるのはたくさんあって、うん、例えばあの、うん、こう、春日さんがなんかこうおかしいこととか、
うん、
ちょっとこう噛んじゃったりしたら、あの、ペットボトルのキャップに水、うん、あの、水を溜めてぶっかけて、それをキャップ、まあ、キャップかけみたいなノリがあったりだとか。
ああ、そうなんだ。それを聞いてないと分かんないね。
そうですね、うん。ちょっと今はやってないんですけど、
うん、
ちょっとそのやっぱりこう、時代時代によって、うん、今そのノリみたいなのがあって、言葉もそれに伴って生まれてるっていうのはあると思います。はい。
なるほど。でも、あれですね、こう、田中さんもなかなか、本当にそのイベントのためだけに北海道から行った感じなんですか？
あ、そうです。もうあの、チケットが取れる前から、飛行機を予約して、
うん、
はい。そのために準備をしたって感じでした。はい、
ああ、じゃあ空振りになる可能性もあったわけだ、チケット取れないで。
そうです、そうです。ちょっと今回はたまたまその自分の友人がチケットが取れて、それで行くことができたので、
うん、
はい。本当に、なんかその友人もラジオがずっと好きで、
うん、
あの、お互いこうラジオを聞いて、あ、来た友達だったので、
うん、
そういうのも含めて結構こう感慨深い、一緒に参加できるっていうのはすごい嬉しかったイベントでした。はい。
あ、ちなみに今回、こう、やっぱいいよいいよっていう、すごい感動したとかっていう声を SNS を中心に聞くんですけど、こう、田中さんとしての印象とか感想はどうだったんですか、イベントを通して。
ですね、イベントを通してはもう本当にこう、濃いイベントというか、盛りだくさんの内容ですごく楽しめて、
うん、
あの、よかったんですけど、あの、僕が特に感動したのが、
うん、
その、開始、本当に最初冒頭にですね、その、オープニング、星野源さんの曲とともに、
うん、
あの、アニメーションで、
うん、
二人のその、うん、男の方が、うん、こう、お互いラジオを聴き始めて、
うん、
なんかそれで、まあ、時が経って大人になって、またこのイベントが、東京ドームのイベントがやるっていうのが分かって、
うん、
それでまたこう昔聞いてた仲間と再会して東京ドームに行くみたいなムービーがあったんですけど、
うん、
それを見た時でもちょっと涙が出てました。
ああ、その映像はだからある意味意味してるのは、その会場に来たらリトルトゥースの皆さんのことだよってことなのかな
っていうことだと思います。あの、まあ、見方によってはそのオードリーの2人のようにも見えるし、なんていうか、うん、そう、あのリスナーの一人一人にも見えるというような作りになっていて。
なるほど。見る人によってね、どう解釈するかっていうところだね。
はい。
うん。
なんか、
うん、
そうですね。本当にラジオって、 若様が言ってるんですけど、こう2対1の構図がずっと続いてるみたいなこと言っていて、
うん、
そのオードリーのお二人とリスナー1人の、
うん
うん、もうその土曜深夜1時から3時のその 3人の時間というか、
うん
うん、なんかその延長線上がその東京ドームにあって、その2対1の構図で集まった人がもうこんなにたくさんいるっていう、そういうなんか現場をこうリアルに感じられたのも本当すごいなと思いましたし、
うん、
こんだけなんか自分と同じような、なんていうか感じでこう聞いてる人がいるんだなっていうのを実感できたのもめっちゃ嬉しかったです。
ああ、
うん。
なかなかそんな生のイベントってラジオってまあ公開収録とかはまあ昔からよく言いましたけど、公開収録の規模ってやっぱちっちゃいもんね。うん
うん、そうですね。うん。うん、やっぱりなんかこうイベントブースにちょっと人が集まるぐらいの感じなのかなって思うんですけど、
うん。
うん。なんかその一つの番組のイベントでこれぐらいの規模で人を集めて、かつすごくこう面白い内容にしてくれたっていうのが、本当にすごかったです。なんかそれこそプロレスが、春日と、
うん、
フワちゃんのプロレスがあったりとか。
ああ、なんか結構そういう、なんつうの、出し物というか。
はい。
いろいろたくさんあって、
はい。
飽きさせなかったみたいですね。2時間ぐらいあったんですか、全体の時間としては。
全体は、ですね、5時半から始まって、それで4時間弱くらいですね。あ、
すごい長いんですね。
はい。最後その30分以上の漫才があったりとかして。
うん。
うん。結構終わったのが多分9時過ぎに終わってるんで、はい。たっぷり楽しめて。で、そうですね。最初、若林さんが出てきた時に、今日はラジオやります、みたいな感じで、行って、
うん、
ステージのセンターにこう、ラジオブースが、
うんうん、
浮き上がってきて、二人でまず普通に本当に普段のオールナイトと同じようにそれぞれトークセッションというか、
お
一人ずつこうトークをしてたんですよね、
うんうん、
でその中身はもちろんすごく面白かったんですけど、なんかその5万人に囲まれてその卓の上でトークをいつも通りトークをしてるっていう姿に結構痺れたというか、
おなかなかレアな光景ではあるっていう、うん、シチュエーションだよね。
うん、
普通にじゃあ何、オールナイトみたいなビタースイートサンバがかかってみたいな感じなんですか？
あ、そうです、そうです。番組のジングルとかサウンドステッカーもかかってる中で、それこそコーナーをやったりだとか、普通にもういつものラジオをやるっていう感じがまずあって、そうなんです。あと、提供読みっていうか、
スポンサー
の提供読みとかもやったりとか。うん、
なんかこうやっぱ不思議な感じよね。普通はまあオンタイムで聞けば大体は布団の中かなんかしながらだろうし、まあ今ラジコとかあるから時間を問わず聞けるとは言うものの、はい、この東京ドームでいつもはね自宅とか車の中で聞いてるその番組を、この東京ドームで大観衆の中で同じね、
うん、
番組を聞くというその不思議体験。
あ、そうですね。なんかそれで言うと、やっぱり、いや、実際にオードリーっていたんだ、みたいな感じの感動
が。まずね、はい、そうだよね。
はい。
本物に、普通は、そうだよね、はい。合わないもんね、ラジオを聞いてるだけだからね。まずそこもあるよね。
うん。耳でだけでこう、聞いてた、
うん、
パーソナリティがやっぱりこう、目の前に現れてくれるっていうのは、うん、まずやっぱり、驚きというか、わーって、そこでこう、湧き上がってくるものがあるというか。
そうだね。
うんうんうん、
まあ、ある意味、あれだね、ポッドキャストウィークエンドに近いわけだ。
あ、そうです、そうです。聞いて、その顔をね、見たことなかった人が、実際に米の前に現れて、お話ししてくれるっていう機会が。
うん。
うん。すごくやっぱりそれだけで、こう、ぐっと身近に感じられるというか。
うん。
うん。なんかこう、手とかやっぱり振りそうになりましたもん。
ああ。
読めない、実際
に。なるほどね。
うん。
じゃあちょっとこの辺で曲挟みましょうかね。
はい。
はい。
私がおかけしたいのが、アナログフィッシュでショーが始まるよという曲なんですが、こちらはオードリーのオールナイトニッポンイン東京ドームの、漫才、お二人の漫才が始まる前に出囃子としてかかった曲です。その曲をかけたいと思います。アナログフィッシュでショーが始まるよ。 お送りした曲はアナログフィッシュでショーが始まるよでした。
はい、じゃあもう少しね、あの当日のイベントの詳細といいますか、
はい、
語っていっていただきましょうかね。はい、
はい、そうですね、会場に着いてからの話をちょっとしたいと思うんですけど、
東京ドームね、
はい、東京ドームに着いたらもうあの、東京ドームの最寄り駅の改札を出たらもうあのそのオードリーのグッズを身につけたファンの方がもう大勢まずいらっしゃって、
うん、おグッズっつうと T シャツとかキャップとかそんな感じ？
あ、そうですね、あのあとはあ、ヘアバンド、
ヘアバンド、ね、
あの、はい、ラスタカラー
あの、はい、ボブマーリーとかのなんかジャマイカ系のやつかな、
はい、そうです、うん、はい、うん、それをちょっとあしらってるラスタカラーのヘアバンドをつけてたりとか、あと今回その東京ドームでやるってことであのベースボールシャツがグッズとして出ていて、
はいはい、いいね、
はい、それとかを身につけてる方が結構やっぱ多くて、うん、で、まあ、東京ドームに向かうともうあの本当にさすが5万人入るってだけあっても大勢の人がもうその入場を待つ列で、
ああ結構入るのも並ぶんだ、じゃあ人が多いからね。
そうです、そうです、もう かなりいくつもこう入場口はあるんですけど、もうそこに対して人がもうたくさんバーッと並んだ状態で、うん、でそう、あのチケット買えない人、あチケットがない人も買える、そのグッズ売り場の列も本当にこう、うん、どんぐらい待てば買えるんだろうぐらいの、
うん、
もう幾重にもこう列が織りなされるような感じで、
うん、
すごいことになっておりまして、
うん、
でまあみんなそのちょっとタペストリーがそのオードリー仕様になってたりだとか、あのビジョンがそのオードリーのオールナイトのこう今回のイベントの映像が流れてたりとか、そういうのがあるのでみんなこうそこを写真撮ったりだとか、
あなんかそれだけ聞くともなんつうのその祭りの前のこのワクワク感っていうのは伝わってきますね。
そうですね、うん、となんか外にこう上りも立っていて、うん、あの番組あオードリーの2人とあとそのオールナイトの番組スタッフがこうユニフォーム姿でこう野球の、まあ、バットとかボールを持ってポーズを決めてる上りが1人につきこう何パターンもあったので、まあ、それをこう写真と立ち止まって写真撮ってる人とかもうみんな本当にやっぱ来てる人はすごい楽しそうな顔しながら写真を撮影してこうすごいわちゃわちゃしてる人がすごい多いような。
ちなみにそのなんていうのそのファン層っていうのはさその当日来てたのは男女比とかその年齢層っていうのはどんな具合なんですか？
僕が思ってたよりもすごい若い人も多くて、
うん、
そうですね、本当に男女比男性若干多いかなぐらいで女性も普通に多くて、
うーん、
で自分的にやっぱりそのリスオードリーと同世代がそれ以下ぐらい、例えばまあ30代後半から40代くらいが多いのかなってなんとなく想定してたんですけど、
うんうん、
でも明らかに20代の学生っぽい人とか、
うん、
若い人もたくさんそれこそオードリーのグッズをこうおしゃれに着こなして現場に来ていて、あなんかやっぱりこう15年もこうラジオやってるとそこのこう新規のファンも獲得しつつやっぱりこうずっと聴いてる人も来てるみたいな感じで本当にすごいバラバラ、うん、年齢層は本当にバラバラでした。
あ、まあ、確かにでも うん、そうだよね、番組自体2000年代に始まってて、うん、で結構そのオールナイトとかそういう深夜ラジオって10代から20代前半のこう学生ぐらいがやっぱ一番聞くじゃないですか、
うん、あそうですよね、そうです、うんうん、
だからもろに今聴いてる世代と、
うん、
当時から聞き続けてる世代と、
うん、
当時聞いててなんかこうちょっと間空いちゃったけどなんかこんなんやるらしいぞでこう久しぶりに来た世代となんかね、うんうん、3世代ぐらいというか3種類ぐらいがドーンと来たイメージね、世代としてはね。
そうですね、メインだとその 3世代ぐらい、
うん、そうだよね、だから、はい、あんまりこうなんつうの60代とか、
うん、
50代とかはいなそうな感じで田中さんとか僕らぐらい世代をアッパーにして、うんうん、で下は10代の学生さんぐらいからっていうイメージなんだろうな、うんうん、
そうですね、まあ、ね、本当に、うん、かなり上みたいな感じの方はあんまり僕は見かけなくて、やっぱりこうそうですね、あのいわゆるおじさんといわれる世代と、
うん、
まあ若い人とっていう感じだったです。はい、
なるほどね、うんうんうん、 あ、じゃあ、そんなになんか物販とかもいっぱいあったな。じゃあ、田中さんもなんかいろいろ購入品というか、戦利品はあったわけですか？
あ、はい、そうですね。僕が事前に買ってたのが、オードリーのトレーナーで、白い生地に青いプリントで、そのオードリーの2人のイラストが、こう、中央に描かれてるような、すごい可愛いトレーナーで、あと、ま、会場について手に入れたのが、そのさっき言ったベースボールシャツ。
おぉ。ちなみにそれ、今なんかあったりするんですか？
ですね。ありますね。ちょっと、これがトレーナーです。
おぉ、結構インパクトありますね。
あ、そうですね。なんか、この、二人のイラストを描いた、エコバッグ。
うん、
もうちょっと出てました、トートバッグ。
ああ、なるほどなるほど、へえ、はい、あ、いいですね。
はい、これと、
ちなみにそれ、じゃあそれとおいくらですか？
これ、あ、これいくらだったんだろう、
やぼな質問ですが。
あ、でも
大体7,000〜8,000円。
7,000〜8,000円
そうですね、それぐらいね。はい、
で
ベースボールシャツはもうちょっと安いでしょ。
あれ、これいくらだったんだろう。でも、同じくらいじゃないですかね、多分。
もう本当に値段を見ないで買ってるっていう。ね、お財布の紐が緩みますよね、こういうのはね。
そうですね。で、この、マーク、胸にあしらわれてるロゴマーク、LT、これがリトルトゥース。
あ、なるほどね。
はい。
あ、すごいね、うん。
背番号が3番なんですけど。
うん。
1番が若林さんで、2番が春日さんで、3番がリスナーみたいな。
うん、ああ、なんかやっぱりそういうの聞いてると、はい、リスナー愛がすごくある番組だよね、本当に。
あ、そうですね、本当に、うん、うん、思いますね。
うん。
なんか、あと、番組を作ってる、その、日本放送のスタッフの人たちも一人一人番号が違っていて、
うん、
はい。なんか、それもあったんですけど、星野源さんも、
うん、
それこそ77番のユニフォームで出てきてて、
お、
77って星野というと、
うん、
星野監督、
うん、
星野仙一さんって、
はいはいはい、昔いらっしゃった。楽天もやってたね、阪神とかの。
はい、阪神が77ということで、
あ、星野つながりで、
うん、はい、とか、なんかそういった感じで、皆さんつながりのある番号で作ってらっしゃいました。
ね、パーソナリティもスタッフも、リスナーもみんなでなんかこう盛り上げていくぞっていう感がすごく
出てますね。そうですね。
うん。
うんうんうん。そうなんです。だからもう番組のグッズをもう上から下まで身につけてる人もたくさん見かけましたね。
うん、それでもまあ楽しいね。
うん。
そうやってこう身につけてテンションが上がって盛り上がってる感じがね。ディズニーランドみたいですね。うん。
うんうん。あとびっくりしたのが、タオルマフラーで、
うん、
それこそ野球選手を応援するみたいに、名前がこう書かれてる、漢字の名前が書かれてるタオルマフラーが、たくさん売られてて、まあ、オードリーの2人だけじゃなくて、スタッフの名前のやつも。
それもあるんだ。
とか、オードリーのマネージャー、岡田さんっていう人なんですけど、岡田さんの名前が入ったものとかもあって、で、なんか、会場で当日、オードリーが、
うん、
最後一周こう会場を回る機会があったんですけど、
うん、
その時にそのタオルを見つけて、
うん、
すごい驚いてましたね。なんか岡田のタオルかけてるやつがいるみたいなとか。
なるほど。
はい。
それだから結構そのスタッフとかマネージャーさんとかもリスナー的にはもう結構有名な感じなんですか、番組でちょくちょく出てくる。
そうですね。二人のトークには名前は結構やっぱり出て、頻繁に出てくるので、
うん、
リスナーだったらもうすぐわかる。
ああ、なるほどね。オールナイトでよくあるよね。そのパターンはね。他の番組でもね。
そうですね。
うん、
例えば、放送作家さんとかも、
うんうん、
藤井聖堂さんっていう方が入ってて、その方はそれこそ、うっちゃんなんちゃんのオールナイトとか過去にやられたすごい有名な方で、
そうなん
です
ね、
聖堂さんの、はい、話もたくさん番組に出てきますし、あとはまあ、里光って芸人さんなんですけど、里光だったり、あと飯塚さんっていう方ですね、うん、放送作家、スタジオに入ってる放送作家さんとかもやっぱり当日そのラジオ、ああごめんなさい、タオルを掲げてる人がちらほらいたりとかして、
うん、その辺がやっぱこうラジオだよな、テレビとの違いだよなとかって思って、
そうですね、うん、なんかやっぱその場をこう 目いっぱい盛り上げようというか、その場のノリでこうみんな楽しんでる感じがめっちゃ良かったですね。うん。
じゃあちょっと聞いてみるんだけど、
はい、
この、まあ、聞いたことない人も結構いると思うんだけど、オードリーのオールナイトニッポンのこう、そこまでさせるこう面白さっていうか魅力って何なんですかね。難しい質問するけど。
ああ、二つあるかなと思っていて、一つ目が、毎週ですね、オードリーそれぞれ一本ずつトークをするんですよ。
うん、
自分でこう、その一週間やったことを話す。
うん、
トークの時間があって、それが本当に毎回新ネタというか、
うん、
毎週毎週こう新しいね、そういうネタを持ってきてくれて楽しませてくれるっていうのがまず僕はすごいことだなと思っていて、
うん、
その若林さんと春日さんのちょっとそのトークのテイストもやっぱりお互いそれぞれ違っていて、でそのお互いなんだろうな、それ途中でこう結婚したりとか子供が生まれたりとかっていう、そういう自分の人生も重ねながら生活も重ねながらこうトークを毎週新しいものを出してくれるので、なんかこうなんていうのかな、お二人のこのこう生きてきてる、芸人として生きてきてる姿のこう一旦をこう垣間見れるというか、普段こう聞こえないような話を聞けるっていうのがすごく魅力的だなって思っています、
うん、
まず、はい。
なるほどね。なんかそういう等身大なっていうか。
はい。
で、なんかそんなにこう距離感のない話題っていうか、そういうところがなんか、なんかな、身近に感じるというか、その芸能人の中でも。
そうですね。なんか、二人ともこう、あんまりこう、芸能人してないというか。
ああ、なるほど。なんか、こう、銀座でとか、六本木でみたいな感じではないわけだ、イメージ的な。
そうですね。なんか、なんていう、金銭感覚とかも多分そこまで、狂ってない感じなんですよね、
うん、
トークを聞いてると。
うん。
うん、だから、二人ともこう、環境とか、
うん、
芸能人としての、こう、ステータスみたいなものはどんどん変わってはきてると思うんですけど。
うん。まあ、人気だもんね。
そうですよね。テレビとかもたくさん出てると思いますし。うんうん、でもなんか、その、オールナイトだと、やっぱりなんか、うん、ああ、なんか、同じ人間だなというか、こう、うまく言えないですけど、小市民な感じというか。はい。二人の、あまり変わらぬ、こう、金銭感覚のまま、奥さん、二人のそれぞれの奥さんとのやりとりがあって、なんかこう、うん、うん、その週にあったことを話してくれるみたいな流れが、
ああ。
聞いててちょっと安心する感じがあるんですよね、なんか。
なんとなくこう、やっぱ、選ぶってないというか応援したくなるんだろうね。うん、
あ、そうです、そうです。選ぶってない感じ、うん。うん。
で、そういう人たちがやっぱり、こう、東京ドームという夢を叶えるのがなんとなくやっぱり誇らしいというかね、うん、そういうリス、うんうん、それのリスナーだったということが。
そうですね。
だからみんな自信満々で行くんでしょうね。
うん。
うん。リスナーとしてやっぱりそこは。
そうですね。
それはやっぱ聞いててよかったなっていう感じだよね。リスナーとしてはずっと応援してきて。
うん。
嬉しいじゃない、やっぱりそんな東京ドームでやってくれるっていうのはリスナーとしては。
そうですね。
うん。
多分感覚的には、その、オードリーをめっちゃ尊敬して、
うん。
もう、その手も届かぬ存在の芸能人のオードリーのために、
うん、
今日は来ましたみたいな感じじゃなくて、
うん、
多分その普段毎週聞いてるラジオの、
うんうん、
まあ言葉は変かもしれないですけど、ちょっとこう友達に近い感じというか、
まあそうなんだろうね、
オードリーがせっかく、はい、やるからやっぱりみんなでこう、うん、みんなでというかもうそういう現場に行こうみたいな人が、うん、その一人一人がこう集まってるみたいな。
俺の友達がライブするんだけど、それに行くぐらいの感じなのかもしれない。
そう。
俺の友達バンドやってて、なんか今度すごいとこでやるんだけど、ちょっと行くわ、ぐらいの感じなのかもしれないね。
うん、そうです。なんか友達が誇らしいというか。
うん。なるほどね。うんうん、友達が誇らしいか。うん。なるほど。じゃあそんなキーワードが出たんで、じゃあここで曲行きましょうかね。
はい。 ちょっとですね、ちょっとあのこの曲をおかけしたいので、ちょっと止まらせる言葉を使わせていただきました。
ああ、ちゃんとそこにね持っていくストーリーができてたわけだ。なるほど、はい、
うん、星野源さんでお友達お願いします。お送りした曲は星野源でお友達でした。
歌詞の中にもね、踊りっていうのがなんかさっき田中さんも言ってたけど、大踊りとかけてるっていうね。
あ、そうですね。あの、この今回の東京ドームイベントのために作られた曲で、踊りと大踊りをおそらくかけて、
うん、
はい。
うん。当日もやったんだね、本人が。
あ、はい。そうですね、はい。
ということで、じゃあエンディングでございます。これ、まあなんか、今回のその東京ドームの話ですごく、なんかすごいらしいぞっていう話は、いろんな人が多分聞いてると思うんですけど、これでなんかこう興味持って、今から聞くのでも全然あれですか？間に合いますか？
あ、そうですね。全然大丈夫だと思います。特に、今回その東京ドームやはりこう15周年で一区切りになったというか、
うん、
またじゃあここからどういうふうに、オールナイト展開していくのかみたいな部分
も。そうだよね。ちょっとなんかこれでなんかもう、はい、次どうするかっていうのはあるよね。
そうですね。
来年も毎年っていうのは難しいんでしょ、やっぱり。そんな新日本プロレスみたいに 1.4 東京ドームみたいなのはちょっと難しいんでしょ、はい、毎年。
そうですね。やはり、こんぐらいの規模でやるっていうのは、そういった周年イベントになるのかなと思うので、
うん、
また、そうですね、どういう、オードリーがどういう目標を持ってオールナイトやっていくのかという部分と、うん、なんかまたこっからこう一区切りで、あの、お二人の新しい姿が見れるかなと思うので、
うん、
こっから全然聞き始めても全然いいかなって思います。
そうだね、こっからまた新しいスタート、
はいはい、
東京ドーム以後のね、
うん、
こっからどうなるか。
そうですね、本当に想像つかないですけど、
うん、まあなんかこう、うん、それに参加した人も参加しなかった、リトルトゥースの皆さんも、なんかもう一度こう夢を見たいというかさ、この体験を多分、うん、いつかまた、同じ光景が見れるんじゃないかっていう、なんかこう、期待せずにはいられないところもあるんだろうね。うん、
そうっすね。
うん。
うん。なんか、やっぱりその、最後、あの、お二人が履ける時も、やっぱり、うん、若林さんもそのもしお互いそのまだそのリトルトゥースだったら、
うん、
また会いましょうみたいなことをおっしゃっていたので、
うん、
そうですね、いつかまた東京ドームかどっかわからないですけど、こういうイベントが開催されたら、うん、またたくさんの人が集まってくるんだろうなって思います。はい、
うん、まあ、その時までみんなそれぞれの持ち場で頑張ろうってことですね。
そうですね、
日常ね。
うん
うん、まあ、ナインティナインも、あの、30周年やってるから、なんか、やったらいいのにって思うんだけど、ナインティナインはやんないんですね。もう、30年くらいやってんのにね、オールナイト。
そうですね。岡村さんなんか歌謡祭とかはやったりはしてるみたいですけど。ああ、
やってるんだ。おぉ、そっかそっか。
うん。なんか本当に今回、あの、イベントに参加して、本当に夢を見せてもらったなと思ったので、
うん、
まあ自分も、なんか、自分もというか、多分あの場にいた人とか、うん、配信とかで見た人はみんな思ったかなと思うんですけど、やっぱりなんかこう、うん、二人から影響を受けて、やっぱり、じゃあ自分はどういうふうにこう、生きていこうとか、なんか、何を目標にやっていこうみたいなところでこう、奮い立たされる部分もあったかなと思うので。
なるほど。
うん。
まあ、つまりあれですね、君たちはどう生きるか。
うん。
ですね。宮崎駿風に言うと。
はい。まさに、そんな感じで、
はい。はい。君たちはどう生きるか。
はい。
ということで、じゃあ、今回はこの辺でよろしいですかね。
はい。
なんか言い残したことがありそうですけど、田中さんの方から。
あ、そうですね。あの、毎週土曜日深夜1時に、オードリーのオールナイトニッポン、あの、放送しておりますので、はい。あの、当日リアルタイムで聞けなくても、ラジコで、タイムフリーとかで聞けると思いますので、ぜひ一度聞いてみていただけたらよろしいかと思います。はい。
あ、完全な告知ですね、それ、他番組。
まあ、あの、超極 巨大番組の告知を。
巨大番組の告知を。
一素人が。
一応、じゃあ、リンクでも貼りますか。
あ、ぜひ。
恐れ多いことですが、はい。じゃあ、今回はこの辺でということで、田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは、ご意見、ご感想は、随時お待ちしておりますので、X の DM か、お問い合わせフォームでお願いいたします。それと、Spotify では、番組のフォロー、そして星の評価をよろしくお願いいたします。はい。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いいたします。レディオ39でした。